こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。坂本明による10万円から始める高配当株投資術は、日本株を対象に、少額資金から配当収入を積み上げる方法を解説する個人投資家向けの実用書である。著者は会社員時代から株式投資を行い、成功と失敗を通じて独自の銘柄選定ルールを作った人物として紹介されている。本書の中心は、短期売買で値上がり益を狙うのではなく、財務の安定した企業を選び、配当金を継続的に受け取るという考え方にある。特徴的なのは、買うべき銘柄の探し方だけでなく、買ってはいけない株や避けるべき業種を明確に示す点である。四季報などで確認できる業績、負債、配当利回り、配当成功といった基礎指標を使い、初心者でも判断の手順を持てるよう構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、最初のリスク管理を買わない銘柄の排除に置く投資設計。本書で最も特徴的なのは、投資成果を高める出発点を有望株の発掘ではなく、危険な株を避けることに置いている点である。株式投資では一つの大きな損失が複数年分の配当収入を消してしまうことがあるため、著者は損をしにくい対象を選ぶ以前に、損失要因を含む対象を除外する姿勢を重視する。特に多額の有利子負債を抱える企業は、金利上昇や景気悪化時に利益が圧迫されやすく、配当の継続性にも疑問が生じる。高配当であっても、その利回りが株価下落によって見かけ上高くなっているだけなら、投資家にとって安全な収入源とは言えない。本書の考え方は、配当利回りの高さだけで銘柄を選ぶ危険を避け、配当の裏側にある事業体質と財務余力を確認させる点に実用性がある。攻める前に守るという順序を明確にしたことが、初心者向けの投資本としての骨格になっている。次に、四季報の基本指標で高配当の持続性を点検する方法。高配当株投資では、現在の配当利回りだけでなく、その配当が将来も維持されるかを見なければならない。本書は四季報などで確認できる売上高、純利益、一株利益、配当金、利益剰余金、有利子負債、配当成功を重視する。売上と利益が安定していなければ、配当は一時的な見せ方に過ぎない可能性がある。利益剰余金が厚く、有利子負債が過大でない企業は、業績が一時的に悪化しても配当を維持する余力を持ちやすい。さらに配当成功を見ることで、利益のうちどれだけを株主に還元しているかが分かり、無理な配当かどうかを判断できる。PR15 倍以下や売上か利益率 5% 以上といった目安も、割高な期待や低収益体質を避けるための簡易なフィルターとして機能する。これらは高度な分析ではないが、初心者が感覚ではなく数字で銘柄を絞るための実践的な手順になっている。さらに、値上がり益より配当収入を重視する長期保有の発想。本書の投資観は、株価の短期的な上下を利益の中心に置かない。著者は、株を頻繁に売買して利益を狙うより安定した企業を保有し続け、配当金を受け取ることを重視する。短期売買では相場の方向、売買タイミング、心理的な判断が成果を大きく左右し、売買手数料や税金も積み重なる。一方で、高配当株の長期保有は、企業が利益を出し続ける限り、投資家が定期的な現金収入を得られる点に利点がある。目安として、年率 3から 4% 程度の配当利回りを狙う考え方は、過度に高い利回りを追わず、安定性とのバランスを取るための現実的な基準といえる。ただし、配当は保証された収入ではなく、業績悪化や方針変更で減配される可能性がある。本社の長期保有論は、放置すれば良いという意味ではなく、保有中も企業の収益力と財務状況を確認し続けることを前提にしている。そして、業種ごとの収益構造から安定配当の向き不向きを考える。本書は個別企業の数字だけでなく、業種そのもののリスクにも注目する。金融業、国際優良株、不動産業、航空機産業、バイオ関連株などは、著者が慎重に見るべき分野として挙げている。理由はそれぞれ異なるが、景気変動、為替金利、巨額投資、研究開発の不確実性など、投資家が読み切りにくい要因が利益を左右しやすい点が共通している。高配当株投資では、事業の将来が極端に変動しやすい企業より需要が比較的安定し、現金収入が継続しやすい企業の方が相性が良い。本書では、学習塾、葬儀、継続課金型の小売りや外食など、安定収益や生活密着型需要に関連する分野も注目対象として語られる。もちろん、業種だけで安全性が決まるわけではない。同じ業界でも財務体質や競争力は異なるため、業種フィルターは最終判断ではなく、銘柄調査の優先順位をつける道具として読むのが適切である。最後に、少額投資を可能にする一方で、銘柄選択の幅を狭める実践性、10万円から始めるという本書の打ち出し方は、 まとまった資産がなければ株式投資を始められないという心理的な壁を下げている。少額でも一旦もんで買える日本株や資金に応じた段階的な投資を考えれば、配当株投資の基本を体験することは可能である。また複数業種に分散する考え方は、特定企業や特定業界への依存を減らす上で重要である。ただし少額資金では十分な分散が難しく、購入できる銘柄も限られる。さらに本書が避けるべきとする業種を広く除外すると、知名度が高く、高配当の銘柄が少なくなり、初心者には候補選定が難しく感じられる場合がある。読者レビューでも、具体的な投資タイミングや著者の成功事例との接続に物足りなさを感じる声がある。したがって本書は、銘柄名をそのまま真似るための本ではなく、配当株を選ぶ際の危険回避リストと確認項目を得る本として活用するのが現実的である。結論として、本書は、株式投資を始めたいが、短期売買や値動きの大きい銘柄に不安がある人、配当収入を資産形成の一部に組み込みたい人に向いている。特に、四季報のどこを見ればよいか、配当利回り以外に何を確認すべきかを知りたい初心者から初準級者にとって、財務と業種の基本的な見方を整理する助けになる。実務上の利点は、配当成功、有利子負債、利益剰余金、PR 利益率といった確認項目を通じて、感覚的な銘柄選びから一歩離れられることである。一方で、個別銘柄の詳細な売買タイミングやポートフォリオ構築を網羅する本ではないため、読者は最新の企業情報と市場環境を自分で確認する必要がある。類書と比べた際の独自性は、高配当株の魅力を説明するだけでなく、買ってはいけない株と業種を前面に出し、失敗回避を投資手法の中心に据えている点にある。攻めの銘柄発掘よりも守りの選別を学ぶ本として現実的な位置づけを持つ一冊である。ご支援いただける場合は、坂本明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。